78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生に実際にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。さあ、今週は環境科学科、竹内聡教授にお越しいただきました。竹内先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生は環境科学科の先生でいらっしゃいますが、まずはどんな学科なのかご紹介いただけますか。
私たち の、 あの周りの環境、いわゆる人間として生きている周りの環境にはですね、はい、地域とか、あるいは県とか、うん、国とか、さらには大きく見るとですね、地球環境も含めた形で環境という捉え方をしているわけです、はい、でその時に、自然環境と人間活動の関わりがですね、どういう形で、働いているのか、うん、ということを考えるために、物理とか科学、生物、あるいは地球科学という視点から教育研究を行っていこうというのが、私たち の、 環境科学科で、例えば水の問題とか大気の問題とか、うん、あるいは今注目されている地球温暖化の問題など、うん、そういうことを教育研究するという学科になっています。
環境問題は本当に、ね、大きく取り上げられていますけれども、私たちの社会と密に関わり合ってますもんね。
そうですね、
うん、さあ先生はその環境科学科の中でどのようなことを具体的には研究されているんでしょうかね。
そうですね、バイオディーゼル燃料っていうのを聞いたことがあると思いますが、はい、バイオというのはバイオマス、いわゆる生物資源という意味なんですね、うん、
はい、
そしてディーゼルというのはディーゼル車という車のエンジンの名前で、その燃料を作るという研究をやってます、
はい、
でこれは廃食油ですね。皆さん生活の中でよく食用油を使うと思いますけども、
それを
使い切って、使い切った油が廃食油ということで、これにアルコールを化学反応させてですね、そして、ディーゼル燃料を作っているということになります、
うん、ということはリサイクル、油をすることでそれを回していけるっていう、ゴミを減らすことにもつながるんですよね。
廃食用油というのは廃棄物で、うん、生ゴミと、あるいは燃える可燃ゴミとして捨てられているわけですけども、はい、それをですね、捨てることなく、うん、再利用、あるいはリサイクルしていくというのが私の研究の一つになっています。
このバイオディーゼル燃料のその研究というのはどんどん進んでいるものなんですか。
そうですね、実は地球温暖化が注目された頃には、非常によく環境に優しい取り組みということで、うん、注目されてるんですけども、この頃はですね、どちらかというとガソリンの燃料が高くなるとか低くなるかとかね、うん、そういうところに依存するような形で注目されたり、ちょっと遠ざかったりというふうな形でやってます、うん、実は日本ではですね、食用油というのはほぼ 100% 輸入するという状況なんですね、
あ、そうなんですね、
で使い切ると、ゴミとして捨ててしまいますから、うん、実は海外から輸入した食用油をゴミとして捨てているというふうな、結果的にはね、なってる、ね、ですからそれはやっぱりちょっとまずいだろうということで、うん、なるべくなら廃棄物を再利用できるという形でですね、家庭にある廃食油を回収すると、集めてくるという仕事をしなきゃいけないんですけども、
はい、
だいたい皆さん家庭で使える 使っている油がですね、うん、年間どれぐらい使われるかというと、
どのぐらいなんだろう、毎日使えますもんね。
でも量は少ないんですよね、うん、ですから毎日天ぷら料理を食べるわけでもないので、うん、そういうことを考えるとやっぱり年間数リットル、多くても10リットルぐらいだろうと、うん、でも一旦集めちゃうと、もう1年間出てこないんですね。ですからこのバイオディーゼル燃料のは非常に環境にいいというふうに言われてるんですけども、うん、廃食油をいかに効率よく回収してくるかと、
そしてそれを回すかっていう、
回すかっていう、うん、それがですねやっぱり一つの大きな課題になっているというふうに言えると思います、うん、
それが可能になったときは例えばどのような面で研究は私たちの生活で役立つんでしょうかね。
そうですね、一つこういう例を考えてみたいと思うんですけども、はい、例えば菜の花、
はい、
菜の花油っていうのがありますね、はい、菜の花を考えてみると、うん、菜の花は大気中の二酸化炭素を吸収してですね、太陽の光合成を利用して大きくなるわけです、
うん、そうですね、
でそこを一粒から約2000粒ぐらいの種ができますから、やはり一つの花から 何十グラム何百グラムというのを取れますけども、うん、それが実際に我々の食用油として使えるためにはものすごく広い土地にたくさんの菜の花を植えないと、
そうですね、
実際には利用できないということになります、うん、ですからバイオマスというのは広いところに薄く存在しているから、うん、それをこういかにして回収してくるかというのが必要なんですけども、今言った大気中の二酸化炭素を吸収するということは、うん、今注目されている地球温暖化で二酸化炭素の排出をですね、なるべく抑えようとする面からすると非常にいい取り組みになるということになります。で、それがカーボンニュートラルというふうに、ちょっと専門的な用語です。
カーボンニュートラル、
植物は二酸化炭素を吸収して、そして使われると二酸化炭素になってまた大気中に帰っていくということで、うん、トータルで見ると炭素は増えない、二酸化炭素は増えない、うん、増えたり減ったりしないというのがこのカーボンニュートラルというところなんですね、あともう一つはですね、種があるといつでも作れると、
その一つがあればそれを広げることができますもんね。
そういうのは再生可能といいます、うん、何度でも作り変えることができるという、うん、その2つのこの特徴を利用してですね、バイオディーゼル燃料を作っていくと、うん、それが私たちの社会にとってですね、温暖化防止にもなるし、ガソリンをですね、使わずにバイオマスの燃料を使うということにもなるということで、うん、二重毒になるという話ですね。
そうですね。いや、よく持続可能な社会とかね、そういう言葉がありますけど、いかに回して、はい、あと今日意外だったのがまあ、研究はもちろんですけど、はい、回収の仕方っていうのがポイントになってくるっていうのが、これから研究の課題になりそうですよね。
そうですね、
うん、先生がその研究のやりがいを感じる部分はどういった点でしょうね。
そうですね、今感じていることはですね、取り組みとしてはそんな大規模じゃないんですよね、はい、今やってるのは山梨大学の中から出てくる廃食油、学生食堂からもたくさん出てきますし、付属小学校からも給食の油が出てくるわけです、で少なくとも大学の中では閉じた形で廃棄物を処理したいというふうには思ってるんですね、でもそれを継続すること、
うん、
やっぱり塵も積もれば山となるという話ありますが、それを継続していくことが重要なのかなと、そういうところにやりがいを感じるのとともに、廃棄物をリサイクルするということで少しは社会の役に立ってるのかなと、そういう小さなところですけども、そういうのが研究のを進めていく上でのですね、推進力になってるんじゃないかなというふうに私は感じているところです。
でもその大学の、ね、循環がどんどん広がっていってくれたらいいですもんね、はい、社会に、形としてね、来週も竹内先生にはたっぷりとお話を伺いますので、質問などある方はぜひこのコーナー山梨大学フューチャーシードまで送ってください。竹内先生、今日はありがとうございました。来週もお願いいたします。
どうもありがとうございました。
さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、そちらもチェックしてみてくださいね。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていきます。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。